2周年ですよ、原田さん。
ここねり2周年ね。
ここねり2周年。
いや、まあ、やっぱりね、こんだけ続いたってことは、はい、最初やる気がなかったからなんですけどね。いや、そうじゃと思いますよ、僕は。最初からやる気あるもんって、そんな続かないですからね。うん、なんとなく始めたから、多分続いたん
ですよ。まあ、ね、そうでしょうね。そんなやる気がなかった原田さんのタイトルコール、
でもやる気満々、最後に話すのもドキュラク危機一発。
まあ、いつもですね、トークはあんまり用意しないで喋ってることが多いんですけども、さすがに2周年なんで、ちょっとネタをね、ちょっと
そんな
リサーチしてきました。
すごいじゃないですか。今日全くこの2人の間でもソロの打ち合わせすらされてない。
しないっすよ。
初めて来ましたよ。
まあ、前にも話したことあることもあるんですけども、その、まあ、ここなりで会が始まったのは10月19日。
はいはいはい、はい。
2015年の10月15日、あ、19日。
19日。
はいはいはい。で、私が初めて来たのは11月29日にやった第4回の公演なんです
よ。ああ、そうですね。で、
その段階で3回分の映画好き芸人感がアップされてて、なんだ盛り上がってるじゃないかと。
ほうほう。
それで来たんですよ。
おお、映画好き芸人会ではもうすごい成果出してるじゃないですか。
3回、それで、はいはい、翌第5回、12月1日の第5回のここねりで初めて演目収録をして、それで、ポッドキャストの第2回でアップしたんですね。あ、それがモーテルエピソード。
それがモーテルエピソード版。
そう、
ひどい話ですね。
後にあの配信を
やめる
終了するという、
もう僕あれの思い出としては、もう今ほら実験落語出てるじゃないですか、渋劇の、でその主催の方がこの実験落語を立ち上げる前に、まあ僕、まあ、最初ほら僕がその人の話をして、で炎上師匠と連絡取ってみたいなところで、なんか僕もほらちょっと参加したいじゃないですか、でそういうのもあって、あ、じゃあポッドキャスト聞いてくださいって言ったら、よりにもよってモーテルを聞いてしまいましてですね、
まあ、これ今配信を終了してるので今聞けないんですけども、まあ、一言でうんこの話なんだよね。
まあ、うんこの話出てきますね。まあ、
大きいパーツで言うと、
はい、大きいパーツでうんこの話、それを聞いてしまったんで僕もやばいと思って、どうでしたって言ったら、過激ですね。
でもこれになって
ますよ。聞いてもらえればそうなんですよ。なんでそれをチョイスしたんやろうと思って。でも必死で言い訳して、もうこれは僕の中でワースト版ですと。もう これじゃないやつをなんか聞いてほしいっていうことで解き伏せました。そして配信も消しました。もう伝説ですよ、あれ。
まあ渋楽じゃないや、渋劇で言うと、渋劇で実験落語が始まる前に。渋劇で実験落語が始まったのは6月からなんですよ、去年の、はいはいはい、2016年の、その前3月21日に、渋劇実験週間プログラムっていうのがあったんですよ。
ありました、ありました。
そこでいろんな人が会をやったんですよ、その一つで原曽さんが会をやったんですよね。
やりました、
渋劇のロビーでした。
ロビーでやりました。
で、まあ、僕はまあ、ポッドキャストもね3ヶ月ぐらいやってるし、
はい、
まあ行ってみるかと、もう行ってみてたまげたんですよね。
あら、また
客が僕だけだった。
なんと若林さんだけじゃありませんか。実験落語3
人で収録してるっていうね。
ね、
あの1人やってきて、1人遅れてお客さんが来て、
はい、
もう1人来たら3人目はビルの管理人さんだったん
です、
は
い、ビルの管理人さん、
ちょっとビルに見かれて
渋谷
人が連れてきたっていう
ね
よく決まりましたよね。
いや、管理人さん笑ってましたね。本当にね、
まあ、それこそがやらせということで今日の演目をね、
はい、今日のタイトルはやらせじゃない。第107回ドキュメンタリー落語の世界、雨の日にもかかわらず大勢のお客様に来ていただきましてありがとうございます。ということで、今日のお話なんですけどもね、もう15年以上前の今日はお話になりますけども、まあ今までね、いろいろこうテレビ番組とかに、ちょこちょこ 出させていただいたことあるんですけどもね、本当にちょこちょこですよ。もうでも中でもまあ非常にその印象深かったこれはお話なんですね。いわゆるそのよくあるこれ番組の企画なんですね。貧乏な、人の一人暮らしに密着みたいなね。でそんな時、まあ、僕当時京都に住んでたんですけども、貧乏なこう役者とかね芸人っていうのをまあちょっと取材しようじゃないかという企画で、でお話がこう京都に来たんですが、まあいろんなこう人に話が行ったんですが、まあみんな断るんですね。なんで断るかというと、ただでさえ売れてなくてこんな恥ずかしいのをねテレビで撮影されて、でこれ映されたらもっと恥ずかしいからやめてくれよという、まあそういうプライドっていうんですかね、みんな断っていったんです。で僕のとこにも話が来て、当然僕も最初はね、いやそんなの恥ずかしいよと思ったんですとか、当時その家賃をものすごい滞納してた時期なんで、ちなみにギャラっていくらもらえるんですかというとですね、なんとこの家賃が払える分だけのギャラだったわけです。だからもう即答です、恥ずかしくないですと。もう即答です僕。もうお金をもらえるんだったらいいと。でロケでまあ始まるわけですけど、この僕の家まで直接ね、もうディレクターとこのスタッフさんカメラマンとやってきたんです。もういきなりこうやってくるんです。あどうも よろしくお願いしますと。するとこうねディレクターの人が、あどうもどうもよろしくお願いしますね。今回本当に参加していただいてありがとうございます。ああ、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。今、京都で活動されてるんですよね。はい、一人芝居とかコントをやってます。芸名が原田リャンという名前でやってるんです。あ、まあ、芸名は、まあ、本名でちょっと今回行こうかと思いまして。あ、芸名じゃないんですか？なんかこう芸名とかあるとちょっと活動してる感じ出るじゃないですか。だからこう本名で原田さんですよね。はい、本名原田です。何さん？原田亮です。原田亮さんね。はい、てな感じなんですがね、ちょっとね僕も最近ねずっとロケが続いてるんですけど、テレビ業界今大変なの原田さんもご存知でしょう。何が大変なんですか？テレビ業界がやったじゃないですか、この間もね番組がほら放映中止になったバラエティ、なんかやらせかなんとかっていう、そうやらせ、困るんですよ。いやね、こっちからしたら本当ね勘弁してもらいたいよ。ああいうのは、ああいうの中止になると困るんですよね。何なんですかそれは。だからね、あれやらせだやらせだって言ってるでしょニュースで。そうじゃないんですよ、ああいうのは当たり前だから。テレビ業界じゃ演出って言うんですよ。演出？だからねバラエティなんてそのまま撮ってたらそれ面白くなりようがないんですよ。特に芸人さんとかが出てね、もう台本があるわけじゃない、一般の方とかそういうのにカメラ向けた時にある程度その演出が必要なんですよね。はい、それをやらせだなんて言うから、まあもうビクビクしながら今回もね撮影に来たんですよ。原田さんやらせと演出の違いってなんか分かりますかね。やらせと演出の違い、まあ、演出っていうのはこういう風にしてくださいってやることですよね。やらせっていうのはやりたくないことをさせるってことです。まあいわゆるだからもうそれだけのことですよ。ね原田さんにこんなことしてくださいって、原田さん嫌ですって言ったらこれはもうやりませんよ。それを無理やりやらせたらやらせですから。だからそこでね、あいいですよって言ったらもうこれ演出になりますから、まあそういうことなんですけどもね。ただもうとにかくやらせだやらせだって言うんですよね、こういう演出のこと全部。あそうですか。はい、今日まあ原田さん今から撮影するんですけどね、ちょっと自己紹介で喋っていただきたいんですよ。はい、今なんか演劇やってるんですよね。どういう演劇ですか。いやまあ一人芝居でちょっとコントみたいなこととか、
ああなるほどね。例えばどういう。
そうですね、まあなんかこう
ちょっと変わった、まあこう何ですか、まあ、アングラ的と言いますか、前衛的なこうちょっと僕あのなんか昔のああいう何ですか60年代とかの演劇が結構好きで、寺山修司さんとかあと唐十郎さんとかのああいうなんかアングラ演劇みたいなの、ああいうのちょっとネタに取り入れたりしてるんですけど、ほほほほほほほ。じゃああれですね、例えばあの丸赤字さんとかもそうですよね。ああそうですね、まあ、アングラってああいう感じですね。じゃああのなんか白塗りしてこう体ぐにゃぐにゃ動かしたりするようなああいうようなのをネタでやってらっしゃる。そうですね、はい。自己紹介でです、例えばね原田さん、アングラっぽくできますか。え、自己紹介でですか。自己紹介アングラっぽく、ちょっとごめんなさい、一回じゃあカメラ回そうか。あ、いいっすよ、自分のタイミングで喋っていただいていいんで。じゃあちょっとカメラ回してください、お願いします。はい、じゃあちょっと一回あの普通に自己紹介していただいていいんですけど、なんかアングラっぽい自己紹介ってできますかね。アングラっぽい感じで、はい、どうぞあの自分のタイミングでいいんで。ふぅー原田りゃん、あーごめんなさい、ちょっと芸名やめてください、本名でお願いします。こんな感じですかね。まあ悪くないですね。悪くないですね。いやいいんじゃないですか。そのアングラっぽいキャラクターは面白いと思いますよ。あと例えばその自己紹介の時になんですけども、なんか趣味とか特技みたいなのないですか。いや趣味特技なんですかね。なんかスポーツとかできないですか。スポーツは、まあ、昔小学校の時空手をちょっと習ってましたね。空手習ってた。はい、ちょっと今できますポーズ。いやでも小学校の時ですからちょっとあんまりもう覚えてないんですけど、まあ、こんな感じですかね。こうおい、いいですね。なるほどなるほど。あ、空手いいな、今のいいですよ。というのをね、あ、なんかそういうのを交えてちょっと自己紹介していただけたら面白いかと思いますね。あ、はい、ありがとうございます。じゃあそういうことでこの部屋撮影させていただきますんでよろしくお願いいたします。じゃあ撮りましょうか。まあそれは分かってるよ。いやそうなんだけどね。いや分かってますよそれは。ちょっと原田さんね、申し訳ないんですけども、は、何ですか。この番組って一回昔のやつとか見たことあります？いやないです、すいません。あー、いやいや、まあそれいいんですけどね、貧乏な人を密着するっていうねバラエティーなんだけど、今ちょっと今日スタッフとここ入って、いやもちろん下見してなかったのが悪いですよ。あのぶっちゃけ今見てあんま貧乏じゃないですよね。え、いやあまり貧乏じゃないですよね。え、いや貧乏ですよ僕。いや冷蔵庫とかありますよね。あ、はい、実際今まで出ていただいた人って草とか食ってんすよ。え、あー、そうなんですか。だからそういう、まあ、過去の部位もありますから、この部屋いきなり映った時に貧乏じゃねえじゃんってこうなると思うんですよね。ああ、そうですかね、はい。ちょっと一回見て、ごめんなさい、一回ちょっと部屋の中見せてもらっていいですか。ちょっとごめん、あれ、お尻開けちゃっていいですか。大丈夫です、どうぞお尻開けて。いいよ、開けて開けて。その棒、何それ棒。原田さん、これ棒なんですか、このなんか長い棒。あ、それ洗濯干す棒です。あ、なるほどね。ちょっとその棒出しちゃって、で部屋のその端っこに立てかけちゃおうか。あ、いいね、その感じだな。それ何それ、それお面。これ原田さん何ですか。あ、これなんか中華街で昔買ったお面ですね。お面か。ちょっと とそのお面棒の横に置いちゃって、うん、置いちゃって置いちゃって、あ、いいなこれ。どうですか原田さん、何がですか棒の横にお面、これ貧乏な感じしますね。これ貧乏な感じなんですか、これ棒の横にお面、この棒の横にお面、これ貧乏な感じ出てるな。うんうん、いいですねいいですね、ちょっと待った、例えばですけど原田さん、この棒持ってもらっていいですか。 はい、 こうですか。でさっきの空手のなんかえいやーみたいなポーズ一回ちょっとやってもらっていいですか。はい、えいやー、これですよ原田さん。
え、
あのね原田さんは泥棒を気にしてるんですよいつも。え、泥棒を気にしてる、だからこう棒持ってるんですよ部屋で。え、泥棒は部屋に来るんですか。だからそこがバラエティの面白いとこでしょ。こんな貧乏なのに泥棒を気にしてる人がいるって、これ面白いじゃないですか。こういうとこ視聴率上がるんですよ。おお、そうですか。ちょっともう一回えいやーって言ったら、えいやー、いいですね、いいですよいいですよ、結構様になってますよ原田さん。おお、ありがとうございます、うん、じゃあそれで後で本番のカメラ回した時必ずやってくださいね。え、誰だって言ってください。誰だってね。でお面どうしよっかな。どうするこれ、使いようないもんね、置いとくのもね。でも面白いお面だからね、この中国のなんかね。原田さん、これなんか使いようないですかね。例えば僕がこうかぶるのどうですか。あ、なるほど、原田さんかぶってえいやーって泥棒を退治する、ちょっとやらせっぽいですねそれね。あ、そうですかね。それはちょっとやらせっぽくなっちゃうから、とりあえず、棒持つだけにしましょう。原田さんは泥棒をいつも気にしてる、気にしてるんですよ原田さん、気にしてる演技。それそれそれ、いいですね。じゃああとは、すいません、ちょっと冷蔵庫じゃあ確認させてもらっていいですか。
あ、大丈夫です。
ごめん、ちょっと開けちゃって、うん、ほうほうほう、あー、冷蔵庫か、これか。
え、なんか問題がありますか。
食材が入ってますね。
え、まあ普通に、はい、
草とか入ってねえもんな。草は入ってないですね、はい。ちょっとね気になるな、この横の卵って、これ一回外に出しちゃっていいですか。
うん、あ、大丈夫です、卵、はい。
あとなんか納豆とか、一旦ごめんなさい原田さん、全部外に出しちゃっていいですか。
え、大丈夫です、はい、出しても大丈夫です。
じゃあごめん、一回出しちゃって、うんうんうん、あ、いいな、いい感じだな、うんうんうんうんうん、いやこれきついな。
え、なんすか
これ原田さん、これコカ・コーラ、
はい、コカ・コーラ、
これ問題ありますよ。
あ、なんかスポンサーのことですか。
いや、スポンサーじゃなくてね、貧乏なやつがこれ 1.5 のコカ・コーラ買いますかこれ。
あ、そうですかね。
例えばですよね、はい、コカ・コー、このコーラ中出しちゃっていいですか一回。
ああ、はい、
なんか別のコップにちょっと移しちゃっていいですか。
あ、コップ そこにあります、
ちょっとごめん移しちゃって、うんうんうん。でこれ今空になったでしょ、 1.5 のコカ・コーラ空になったでしょ、
はい。
ここに水道水入れちゃっていいですか。
水道水、あ、で、まあそこにありますから、
あ、入れちゃって入れちゃって、うんうん、おおいいですね、いいよいいよ。原さん見てください、これ透明なコーラね、これですよ。貧乏だからね、これ視聴者思うでしょ、これ拾ってきてここに水汲んでるって。これ一個だけ冷蔵庫に入れましょう。
これ一個だけですか。
これ一個だけちょっと入れちゃって、いいなー。冷蔵一回閉めて閉めて閉めて閉めて、はい閉めて、はい、はい、開けて、いいなぁ1個だけ、これいいなぁ、ペットボトルに水か、しかも 1.5 か、開けた時のインパクトが違うんですよ。パッて開けた時にね、これ1本 本だけっていうのが素晴らしいな。そうですかね。あ、まあ、じゃあ僕水だけ飲んで生活してるってことになるんですか。そうなるとやらせっぽくなるな、うん、やらせっぽくなっちゃうと困るんですよね。例えばですけど原田さん、京都の名物って何かあります、食べ物で。なんすかね、名物って。八つ橋とかですか。八つ橋、あ、なんか湯豆腐って有名ですよね、京都。あ、湯豆腐ってなんか南禅寺の湯豆腐ですかね。例えばね、お豆腐って、ああるじゃないですか。それそれ原さん、一個ね、その元々あったお豆腐、これ一個だけ冷蔵庫入れましょうか。あ、いいな、豆腐と水、これいい組み合わせだな。え、僕豆腐と水で生活してるんですか。いい組み合わせですよ。いやでもな、でだだからそうなんですよね、やらせっぽく見えちゃうからね。なんかこう方法ないかな。あ、例えばですけど、はい、 お豆腐がすごい好きっていうことでいいんじゃないですか、僕が。なるほどなるほど、お豆腐がすごい好きで、お豆腐をいっぱい、なんかもうお豆腐ばっかり食ってるみたいな感じとかどうですか。冷蔵庫開けたらお豆腐だけみたいな。リアルですね。え、いいですよ、それいいですね。近くにスーパーってありますか、原田さん。出て曲がったところに1分ぐらいしたらありますけど。ごめん、じゃあちょっと買ってきてもらえる。うん、いい、まあ、1000円もあったら食べるでしょ。じゃあこれで買ってきて、ごめんなさいね原田さん。じゃあ、今からちょっと豆腐揃えますからよろしくお願いしますね。本当にね、もうやらせって言われるの困るからね。本当にね。ね、豆腐、あ、いい、うん、あ、もう買ってきてくれ、ありがとうありがとう、はいはいはい、どうもどうもどうも。じゃあ早速ちょっと豆腐入れ、お前ね、限度ってもんがあるでしょ。いやいや、1000円渡したら1000円全部使うか、豆腐に。しょうがない。ごめんなさい原田さん、例えばですけどね、開けたら全部豆腐、どうですか、中全部豆腐。え、これ1000円分入ってるんですか、豆腐が。全部入ってるんですよ、バッタケだ、豆腐だけ、全部豆腐。あのほら、なんかあれみたいじゃないですか、ほら、あの蝶屋の梅酒みたい。いやいやいや、こうなってると安心みたいな感じですか。どうですかどうですか、視聴率上がりますよ、豆腐を食う男、どうですか。いや、まあまあいいんじゃないですか、面白いんじゃないですか。あ、じゃあ入れちゃって入れちゃって、開けたら全部豆腐、あとペットボトルの水だけ。うん、で実際これ食べましょう、一個食べるとこ一回ちょっとカメラ、ごめん回そう、原さん豆腐食べるとこ撮りましょう一回、はい。じゃあお願いします、はい。
食べる、
どうも面白くないな。あれですね原さん、そう、ジャージですか、家でいつも。あ、もう家ジャージですね。ジャージじゃないんだよね。いや、というのもね、原田さん、僕最初見た時第一印象言ってるんですか、原田さんの全体のこの感じ、なんすか。修行僧修行僧みたいな、なんかね、あるんですよ、この細くて頭も丸刈りじゃないですか。そうですかね、はい。例えばこのそのなんかね、そのもう修行僧みたいな人だから、こう豆腐食べてるっていう、そ、説得力みたいなのがそこに生まれたら、やらせじゃなくなってくるんですよね。なんかないですかね、そういうね、なんかないかな。なんかこう豆腐、もう原田さん食べてるんだ、毎日冷蔵を開けた豆腐ばっかり食べてるんだ、それやらせじゃないんだ、これな。そ、豆腐食べてるんだよ、食べてる説得力欲しいんだな。絵が今ジャージだからな。じゃあ僕、あのサムエを持ってるんですよ。サムエってあのこう着物みたい、ここにもすぐタンスのとこに、これ夏とかよくこれ着るんですけど、こういうのどうですか、これ着てたらなんか修行僧っぽいっていうか、まあ、豆腐食べてそうかなって思う。ちょっと着てもらっていいですか。はい、まあ、こんな感じで、はい。おお、豆腐食べてますねこれ。いや、これ着てった方がいい。や、着てましょう着てましょう、丸坊主だしね、この寒い姿いいな。じゃあちょっとカメラ回しちゃって、で豆腐食べましょう、はい、どうぞどうぞどうぞ。 あ、じゃあ、あの、た、食べ、これ食べればいいです、普通に。うん、普通に食べればいい。醤油とかかけるとちょっと面白くないんですよね、こういうのって。何かけるんですか、これ。いや、どうしよう。調味料ってこの辺のやつで、なんか適当に使っちゃっていいですか。まあ大丈夫ですけど。ケチャップとかだとね、だとね、やらせっぽくなるでしょ。ね、ケチャップとかね。なんか、やらせっぽくないのないっすかね。いや、やらせっぽくないの。いや、まあ、あ、これ、うどんのスープの粉があるんですけど、これをここにかけて食べるってどうですか。これ、やらせっぽくないですよね。なんか、やってそうだもん。あの、この格好で丸刈りで、うどんの粉を豆腐にかけて、食べてる。それやりましょう、原田さん。お願いします。じゃあカメラ回しちゃって。あ、いただきます。どうですか？まずいっす。まずいですか？一応ね、あの、ごめんなさい。あの、使うか使わないか別にして、この冷蔵庫の豆腐全部順番に食べていくカット撮ってもいいですかね。え、これ一日で全部食うんですか、僕。一応ね、あの、豆腐だけ食べてるっていう絵を見せたいんで、ちょっとごめん、全部開けちゃって、豆腐。で、お皿に入れちゃって。で、これに、あの、今から出しますから、ここに粉ババババババってかけて食べてもらっていいですか。うわ、これ、うわ、ケーキみたい。うわ、ここにかけて、食べちゃってください。はい、じゃあもう、粉足りないか。まあ、いいや。じゃあ一回、はい、カメラ回して、はい、撮りましょう。はい、粉かけて食べてください。うん、はい。美味しいですか。美味しいです。いつも食べてます。美味しいですか。いつも食べてます。僕いつもこの格好でこれ食べてます。さあ、いいな。そう。もうこれこのままもう使いましょう。このまま映像使います。これ OK です。すごくいい。すごく貧乏っぽい。すごくいい。これこのまま使います。やらせじゃないですよ、これは。これはやらせじゃないよ。ねえ、このまま使います。いいですか、原田さん。いいです。あの、だったら、もうちょっと、あの、あれじゃないですか。あの、なんかこの着てる感じとかも綺麗に着すぎてるんで、例えばもうちょっとここ、はだけたりとかして、なんかもっと貧乏臭い感じ出したらどうですかね。いいですよ、はだけましょう。貧乏臭くなる、もっとはだけで、いい、そう、はだけましょう。いい、それいい、いいな、すごいですよ。視聴率絶対これ上がりますよ。原田さんすごいですよ。オンエアを見て、それはそのまま使われていました。そう、このバラエティの演出はディレクターではありません、私です。ということでございまして、ある有名な貧乏を取り上げた番組に出た時の話です。このタイトルは録音後に発表いたします。真実は落語よりきなり、やらせと演出の一席でございました。
というわけで、やらせじゃない聞いていただきました。
ねえ、やらせじゃないんですよ、本当に。
テレビはやらせだから。
まあ、結局でも、そのやらせという言葉はね、汚い言葉ですけども、やっぱりそうなってしまいますよね。やりたくないのにって、もうなんかそのね、断れないですよ、うん、なんかこんなのどうですか、こんなのどうですかって言われたら、はあはあはあってなって、これがもうイエスみたいになりますよね、う
ん、
は
あ
は
あ。あとやっぱりテレビ業界にいると増しちゃうんですよね、やっぱりね。でどうしてもやっぱ上から目線になっちゃうし、うんうん、よくDVD とか作ってると、まあ映像を貸してくださいと、
ほうほう、
誰々さんの映像を貸してくださいと、うんうん、予算がないのでただで、
はいはいはい、
宣伝になるからテロップ入れます、
うん、
もうこれ必ずこれですよ、
ほうほうほう、
で明日までに取材くださいとか、なんだそれって、
うん、
じゃあそのテープは誰が、テープ代誰が出すんだ、
うん、
いや予算はありませんみたいな、
ほうほう、
なんでそんな上から目線で貸してくれる。でもこっちは映像化してくださいって言うと、基本100万で秒6万ですねとか平気で言うんですよ、同じ人でも。
そんな高い、
まあそんな感じですね、
うん、
だからそういうなんかこう貸 せてもらった当たり前、やってもらった当たり前にどんどん回していくんですよね。特にやっぱ若い世代が多分制作進行とか AD やってると思うんで、慣れてっちゃうんですよね。
まあ僕だから今回のその番組にだけじゃなくて、いろいろ出てるんですよ実は。こういうまあ半分素人参加番組みたいな、全ての現場でありましたね。これまだマシですからね。もっときついのもありましたし、さらに収録後にもっときついことになったのが、あの佐藤きび畑というドキュメンタリーです
ね。沖縄に行くね、
沖縄にロケに行ったや
つ、はい、配信ができない話、ね、
これ知ってる人いないですか、佐藤きび畑配信して。あ、でも聞いたことありますよね、
ちょっとあれはね、ピー音が入ってもちょっと無理ですね。
あのある番組のロケに参加して、そこにあるオカマタレントがいて、収録後個人的にオカマタレントと会うというですね。
まあ、それ以上言わない方がいいんじゃないですか。
そうですね、
はい、まあでもなんかね、その雑誌とかでもひどい時はひどいですよ、うん、前話したかもしれないけど、その大学1年生の時に僕女性セブンっていうのに、
はいはい、
今時の大学生男子対談みたいな企画があって、
ほうほうほ
う、それにこう出るみたいなことなんで、
ほうほうほう、
大学の先輩から回ってたんですよ、だから大学にカメラマンが来て、
ほうほう、
顔写真こうとか撮られるんですよ、それで終わり、
ほうほう、それで終わり
で、翌月になったこう出てたぞお前って見たら、
うん、
そのどうやって女の子と付き合うかみたいな態度、4人ぐらいで全くの架空態度。
ああそうなんですか、ほうほうほう。
でも顔写真が載ってて、鍋島和樹さんって、俺一言も言ってねえしみたいな、
鍋島
何の確認をもらって、
鍋島和樹
さん、まあ捨てちゃいましたよそのまま大学行ってる時、なんか3000円か4000円ぐらいもらって写真1枚の、
あ全部、あとじゃあもう
か、そう
全部嘘じゃないですか。
そうですよ、まあ、そういうライター仕事もしたことありますからね、ゴーストみたいなのもやってますから。
なるほどね、
まあ、ちょっとね、やっぱ、まあ、エンターテインメントはそういうところありますよね。
だってもうドキュメンタリー映画ですら演出しますよ、
うん、
今や。
あのね、それは要するに映像を撮るっていう行為はやっぱりその、なかなか 100% 難しいですよね、うん、説明って必要なので、
はい、
例えば写真撮るときでもパッと構えて撮るのか、それとも下から煽るのか、上から見下ろすのか、これも演出ですから。
ああそうですね、
その撮影するって行為っていうこと自体はもう、まあ、演出ではあるっちゃあるんですよ。
結局だから写真でも映画でもそれもうカメラに向けられた時点で人間は何か演技してるでしょ。
だからその原監督の雪来て進軍だって映像化されることによってやっぱりね、こう過剰になってってるじゃないですか。
だからまあ、見た人もね分かると思いますけど、ラストシーンとかすごい終わり方してますけど、あれカメラ回ってなかったらあそこまでやってないんじゃないですか、
と思います
やっぱり。
あとその映画撮られるからなんかしなきゃいけないっていう、
なんかね期待に応えなあかんっていうね。
当然それは起こるので、その、ま、要するに僕も、まあ、撮影現場に入ってドキュメント的に撮るときは、透明だと思ってくださいって言うんですよ、と言うけど思えるわけないじゃないですか、撮影されてたら、
なんかするんですよ、ね、
うん、まあ、それはだから、まあ、まあしょうがないことではあるんだけど、やっぱりね、その過剰演出はありますよね。ただ、例えばラジオ番組とかでも深夜放送とかでももちろんね、白職人がちゃんといて、
うん、
それをちゃんとやる、ね、読んでる番組もあるだろうけど、でもあれも構成作家がはがきから書いて答えまで全部書くってこともあるわけだから。
そうですよ、
うん、それこそが構成作家の腕の見せ所だったりするわけだから、まあ、真実は落語より聞きないですよ、
ラジオで使ったラジオで使ったなんか2周年っぽいですねこれね。
そう2周年っぽい、
2周年っぽいですね。
そうい
やちょうど今いい感じじゃないですか。
これラストここで、そうですね、
真実は落語より聞きないでございます、まさに、
はい、
そんな感じで、
はい、
108回目、
はい、
ありがとうございました。追いついて、
これで終わんの？
真実は落語力なりようだ。
これしばらくこの第108回目の20年公演、
はい、
そこから3日間ですね。
はい、
新宿ゲリラ、そしてゲッパラ、
はいはいはい、
と着いた後原瀬さんはなんか宮崎へ。
そうですよ。なんや1週間ぐらいいますよ。
ピヨピヨになって
た。7カ所公演。
はい。
7公演ワクワクしますね、
はい、ぜひこれ聞いてるね、九州にお住まいの、
はい、
D リスナーの方々は、
はいはい、
宮崎に原沢を見に行ってあげてください。
さあこの、番組の下にあの場所の詳細が書いておりますから、はいはい、ぜひチェックしてみてください。
ということで皆さん宮崎でお会いしましょう。僕は行かないでください。
はい、よろしくお願いします。